おはようございます。今日のモーニングデボーションカシャ第2カリント10章、メッセンジャーはホーキット牧師先生です。このパウロは10章から新しいトピックに入っています。もう9章で語っていたような研究のことについてはここでは書かれていません。この10章ではこの使徒としての権威が書かれています。なのでパウロはこの使徒としての権威もあって、またこのエルサレムの教会のこの献金をこの集めるものでもありました。このパウロが持っているこの権威とは一体何なのでしょうか。なのでこのパウロはここでこのパウロ自身のこの人生をこの人々にシェアしています。そうすることによってこのパウロが広く動いて、この彼らがパウロがどのようにして考えて、どのようにして行動しているかを知ることができるからです。どのようにしてこのまた権威を実行しているのか、私たちはたくさんのことをパウロから学ぶことができます。この10章では2つのこの権威について書かれています。このパウロはこの彼らはキリストに属している、また私もキリストに属していると言っています。一体どのようにしてこのキリストに属しているとか分かるんでしょうか。あなたはクリスチャンでしょうか。私たちはキリストに属しているものでしょうか。私たちはキリストに属するべきものです。同じことでしょうか。この10章ではこの3段落に分けられることができます。なぜならこのコリントの教会クリスチャンであってもそれをよく知ることができなかったからです。例えば私たちがこの何か買い物行って、また何か大切なものを買うとき、また車を買うときに、この店の人がクリスチャンであるなら、私たちはこの気づくというときはたまにあるでしょう。それはこのお金に対する態度、この態度ですね。それから私たちはその人がこのクリスチャンだと気づくときがあります。なので、ここでパウロは一体どういう人たちがこの神、キリストに属しているものかということが書かれています。このパウロのように私たちはどのようにしてこの、どのようなキリストに属するものでしょうか。この1節から6節、1段落です。1節。さて、私、パウロはキリストの柔和と寛容を持って、私パウロ。この、言語では、今、私パウロはということです。今という単語が付けられています。パウロはものすごく真剣にこれを語っています。私パウロは。さて、私パウロはキリストの柔和と寛容を持ってあなた方にお勧めします。私はあなた方の間にいて、面と向かっているとき、おとなしく、働いているとき、あなた方に対しては強気なものです。しかし私はあなた方のところに行くときには、私たちは肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞おうと思っているその確信によって、強気に振る舞うことがなくても済むように願っています。私たちはこの神様の柔和さによって、私たちは自分たちをこの謙遜になることができます。この神様の柔和さというのは、もう静けさ、平安。この平安ということ、言語というのは、この私たちは何か他の人のこともこの気遣うことができるということです。私たちはいつも自分に対してこの言い訳をして、この他人を気遣うことはできません。この他人のこの感情に対してこの考えることをしません。この611で言われてこの ABC という方法、なぜこの重要なのかとか、なぜならこれによってこのお互いをこの知ることができる、この理解することができるということです。このやり方としては、この A がどのように感じたのかということを話して、この B がこの A が何を感じたかということをリピートします。それによってこのお互いがこの何が言いたいのかということを理解させます。なぜ私はいつも A をやって B になってしまうのか。特に私のこの妻との関係は、このさらにこのこれを通して新しいステップに入ることができます。今はこの夫婦関係が良くなってさらにお互いにこの理解することができる。特にこの妻のこの意見にはなかなか賛成できないものもありますけれども、それにおいても私は彼女の言うことを聞くことができます。今ではこの平安というのは、この他人を気遣うこともできるということ、これはこの真のこの霊的なこの武器なのです。なぜなら時々私たちは他の人の言ってる意見を聞くことがないからです。 なので今私たちは神様の言わせが私の中にあるように祈っていきましょう。私たちはこの神様の霊を持って謙遜にならなければなりません。私たちは何か頑張ってこの謙遜になろうとする時があります。私たちはどのようにして謙遜になればいいかわからない時があります。まあ、もちろんこの謙遜な言葉を発すことができます。しかし私たちの心はどうでしょうか。ここでパウロは私は3つのこの霊的な武器があると言っています。柔和さと平安な心、そして他人のこの気遣い、他人に対してちゃんと気遣いをする。私たちはこの自己中心な考えに陥ってしまう時があります。私たちは何か無責任な行動を取る時もあります。私たちはそのように行動を取るべきではありません。なのでこのパウロというのはものすごくこの他人をこの考えることができる、何か自己中心ではない。しかし私たちは他人の言うことをなかなか聞くことができません。どのようにして私たちの中にあるこの傲慢さに対してこの戦うことができるでしょうか。私たちはこの何か他人に対して優越感に浸りたい、他人をこの他人よりも上に立ちたいと思ってしまうときがあります。しかしそれはこの私たちの武器ではありません。二節は、しかし私はあなた方のところに行くときには私たちを肉に従って歩んでいるかのように考える人々に対して勇敢に振る舞うと思っているその確信によって強気に振る舞うことがなくて済むように願っています。この肉というのはこの私たち全て創造されたものは肉を持っています。私たちも肉によって肉で作られました。なのでこの私たちはこの世界の中に住んでいます。というのは私たちはこの肉を持っている。私たちは何か空気で漂っているのはそのような存在ではありません。私たちの霊がいつもなんか飛んでいるかのようなそのような存在ではありません。私たちは肉があります。しかし私たちはこの肉に対してこの責任を持たなければならない時があります。私たちがイエス様を信じる前は私たちは肉に満ちていたでしょう。なぜなら私たちはこの罪に縛られていたからです。私たちはこの肉があります。そして私たちは罪を犯してしまいます。私たちはとても弱いものです。なのでこの肉が弱いというか私たちはこの霊も弱いのです。この私たちの霊は神様から離れて、しかも神様に反抗するこの霊なので、キリストによって私たちの心を触れなければなりません。それによって私たちの間違えたこの行動をこの思い受けなければなりません。私たちは神様に対しての心を持たなければなりません。この私たちがまたこの新しい命を持つことができるように、私たちのこの体はこの霊的なものにも属しています。しかし私たちはこの私たちの肉とこの霊がこの何か対立する時があります。この霊がために私たちの肉によってこの支配してしまう、私たちの霊を影響してしまう。そして私たちの霊がこの感情をコントロールできない。しかし神様の言葉はこの霊的な食べ方です。私たちの霊は神様からのこの霊的な賜物を食べなければなりません。そのこの霊的な糧によって私たちはこの強くなることができます。何か私たちのこの体が嫌いとかそういうことではなくて、私たちはこの霊と肉はつながって、もし肉がこの何か主人がいなければこの肉が思うままに動いてしまいます。で私たちはこの神様からのこの栄養を受け取るために、神様の言葉、神様に属しなければなりません。頼らなければなりません。なので私たちのこの霊がまた肉がこの神様にあって属しなければなりません。この聖霊によって、でこの神様の御言葉と聖霊、それによって私たちのこの体がこの聖霊に従うことができる。 私たちは私たちの体を嫌うこともできません。なぜならこの私たちの体はこの聖霊の宮と言っているからです。なので私たちが聖霊を愛するときにそれも愛しなければなりません。なので私たちのこの体をこの聖霊によってこのマネージしなければならない。なので私たちは確かに神様の御言葉が毎日必要です。私たちはこの聖霊によって導かなければなりません。私たちは肉の中で生きているでしょうか。そうです。私たちは今でも肉に生きています、この世に生きている限り。しかしこの神様によってこのさらに健康的な人生を生きることができます。命です、神様の命。それを私たちは大切にしなければなりません。たまに私たちは自分の体を嫌う時があります。余計にこの化粧したい人がいますね。その人たちはこの彼らの顔を嫌います。なので何かこれ誰かモデルからこの学んでこの化粧を学ぶ。例えばこの多くの人々がなんか韓国のアイドルのようにもう誰みんな同じ顔してますよね。で彼らはもう自分のこの顔を忘れてしまっている。彼らは顔を描いているので。なので私たちは自分をどのように愛すかということを学ばなければなりません。なぜなら神様は私一人一人に尊いものを与えてくださっているからです。神様は今日言ってください。私たちは美しいもの、そして私たちは喜ばれるもの。なので私たちは次鏡を見るときに神様ありがとうございます、私たちを創造してくださったこと、私たちは自分の体を嫌いません。なので私たちはこの聖霊に従わなければなりません。聖霊によって導かなければなりません。それによって私たちはこの肉によって歩むことがなくなります。もちろんこの体のこの必要はあります。この食欲など、私たちはこの体を理解しなければなりません。私自身の体をこの神様の前にこの出さなければなりません。私たちはもちろん肉も必要です。この私たちはこの自分の力でコントロールしようとします。でまた同時に私たちは自分の体を存在に扱うこともできません。三節、私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません。私たちはこの世の中に生きたとしても私たちは肉にあって歩んでいても肉に従って戦ってはいけない。なので神様の霊が私たち自身をへり下らせます。私たちが何か霊的なことを言ったとしてもそれでもこの肉のような生活をしている時がある。私たちは学ばなければなりません。柔和とは何で、どういうことなのか。私たちがこの柔和と聞くときにどういうことをイメージするでしょうか。強さ、また弱さでしょうか。例えばお父さんがこの赤ちゃんを抱いてて、お父さんはこの優しくこの赤ちゃんを抱いています。この柔和性というのは私たちこの霊的なこの力があるときにさらに私たち自身をこの自制することができる。そしてパウロはこのコリントの教会の必要も与えることができる。パウロはこの赤ちゃんを抱くようにこのコリントの教会を抱いていました。なぜならこのパウロはこのコリントの教会に対してこの神にこの属してほしいと思ってたからです。この私たちが持っているこの私たちのこの敵というのはこの世のもの、この肉に対してではない。私たちはこの私たちの武器はこの柔和さ、この何かこの敵をから、ね、一つの指で殺してしまう、そういう力のことではありません。この要塞というのは私たちの考え、マインドセットです。この思いです。 たくさんのことを私たちは理解することはできません。例えばこの何かセルグループやってる時とか、この夫婦キャンプやってる時とか、この誰か何か電話かけてきてこの邪魔する時があります。もうなんでだと、このイライラした状態になってしまう時があります。しかしそれは要するに私たちの考え思いが邪魔されているので、私たちはなので私たちはこのような、なんか自分が好まないような状況の中でも、この良い態度としてこれに対して応答しなければなりません。なので私たちはこの要塞というのがどういうようなものか、私たちは自分自身をこの負のどこを陥させていくことがあります。私たちがセルリーダーになった時もこのようなこのセルメンバーを抱かなければなりません。なので私たちはこの柔和さを持たなければなりません。私たちは他人のことも気づかなければなりません。で5センチ、私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を取り込んでキリストに服従させ、私たちの中にこの傲慢というのがあります。例えば私たちは家族のことはもう気にしないとか、神の家族のことを助けているときに、何か私たちはもう神様は私たちを助けてくれていないと感じるときもあります。そしてこの例えば口論してしまうとか、これはすべてこのサタンの策略なのです。なのでここで書かれているように、すべての計り事を取り込んでキリストに服従させとか書いています。これがこのパウロのコリントに教会に対する心なのです。私たちはこの霊的な戦いにこの直面する時があります。例えばこのセルリーダーがもうあなたは嫌だからといってセルメンバーを追い出さしとして他のセルに行きなさいとか、私たちはこの自分のこの気持ちをコントロールすることができない時があります。例えばこの夫婦関係の中では、実は私も過去そのようなことをした時がありました。しかし私はその中で学びました。なので私たちはここで何が霊的なのか、何が肉的なことなのかということを理解しなければなりません。例えば私たちは木材に直面するときに、私たちの体はもちろん反応します。しかし私たちは何がこの真理なのか、その中で私たちは自分を謙遜にし、この柔和なこの霊を持つ必要があります。第二段落7節、あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているというように、私たちもまたキリストに属しているということももう一度自分で考えなさい。これもう一度読みます。この私たちもまたキリストに属していることをもう一度自分で考えなさい。この権威を持ってこのキリストに属するということはどういうことでしょうか。この私たちは何か人々を蹴り落とすようなそういう権威ではありません。この立て上げる、パウロはそう言っています。8節、あなた方を倒すためではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威についてはたとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。これこのようなこの権威がセルリーダーにあるべきです。私たちはこの人々を立て上げなければなりません。この夫婦問題の中にもそういうことがあります。例えば夫婦がこの口論しなくてもこのお互いを無視する、その中でもこのようなこの互いですよね、自分に話しかけるなと、あなたが私にこのような顔をするなら私もこのような顔をすると、そして彼らはお互いに話すことをやめてしまう。神様が私たちを助けてくださるように言っていきましょう。私たちは他人に対して正直になる必要がある時もあります。で、正直な気持ちをこの表さないといけない時もあります。なのでパウロはこのようなことを言っています。 十節、彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際にあった場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。12節、私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり、比較したりしようなど思いません。しかし、彼らが自分たちの間で自分を測ったり、比較したりしているのは知恵のないことなんです。なので、このパウロは続けて、私はコリントの教会でこの奉仕すると。私たちの信仰が成長するとき、あなた方は私、パウロをこの受け入れることができるでしょう。15節。この、ただ、あなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私たちの働きが広げられることを望んでいます。私たちは使徒的なこの権威が与えられています。しかし、このコリント教会は、このパウロを受け入れなければなりません。で、この16節、それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他人の人の領域でなされた歴を誇るためではないのです。で、コリントの教会が非常にこのパウロの言うことをなかなか受け入れられない、そのような状況でした。このコリントの教会のような教会をパウロがこの抱くときに、私たちはこのようなことは信仰なしではできません。16節、もう一度読みます。それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域でなされた働きを誇るためではないのです。私たちのこの理解者領域とは違います。このコリントの教会というのはパウロの大変な努力に立て上げられました。しかし、この決して他人の領域でなされた働きを誇るためではない。私たちはたまにこのミニストリー、自分のやってるミニストリーに対してこの誇ることがあります。たまに私たちはこのミニストリーに対してこの夢を持つことがあります。しかし、この神様がこうそうだと示すまで、私たちのこの成長が、信仰が成長すれば待たなければなりません。私たちは神様の命令を受け取ることができます。それによって私たちは自分を誇ることはないためです。私たちを誇るものはありません。私たちがこの霊的にこの一番低い時に、それでも神様は私たちを受け入れてくださいます。私たちは何も誇ることはありません。神様が私たちを祝福してくださいますように、これで今日のメッセージを終わります。